こんばんは、こぶたけんしです。
はい、こんばんは、ご無沙汰してます。どうも、
こんばんは。
はい、オープニングトーク飾らせていただきます。
はい、
お二人は、コロナ禍の中で自宅でお仕事されたりしてました？
はい、営業職なんですよ。
あー、出なきゃいけないですね。
そで、まあ、とはいえ、ちょっとね、諸事情により、4日間ほどの自宅待機。
あ
で、その後、1週間はです、会社にまでは行ったんですけど、
はいはい、
外回り、周りはするなっていうことで、事務所でのデスクワークみたいな。
なるほど。
うん。いう形です。
あれさ、
うん。あ、僕は、もともと自宅が職場なんで。
そうなんですね。
うん。で、配達業務があるんで、
はい、
今まで通りの仕事環境でしたね。
なるほど。ってことはもうこの話終わっちゃうんだな。いや、
はい、
僕は1ヶ月以上、自宅でお仕事をしてたんですけど。
いわゆる、リモートワークですね、うん。
リモートワークですね、いわゆる。
はいはい、はい。
テレワーク、いわゆる、
うんうん。
なんですけど、その間、ちゃんと仕事してたかっていうお話だったんですね。
はい。
まあ、僕はというと、
はい、
ドラクエの日課集会やったり、
はい、
あと、熱盛やったり、炭ゲーを消化しつつ、
はい、
休憩に仕事してたみたいなところあったんで、正直。
ちょっといいですか、うん、そんなこと言うでいいんですか、は
い、ここ大丈夫です。大丈夫です。うちはやることやってれば大丈夫な会社なん
で。ああ、そうですか。
なんで、うん、本当にみんな家で仕事してた？ちゃんとしっかりみたいな発表をしたかったんですけど、もう終わっちゃったんだなって感じです。ただ、僕が仕事してなかったちゃんちゃんで終わっちゃった話ですね、これ。ということで、もう次行きましょう。
いや、でもね、はい、あれですよ。俺もね、はい、4日間自宅待機って言われたんですけど、営業ってさ、外回ってなんぼじゃないですか。
はい、そうですよね。
うん。まして、若干その、うん、なんですか、もう、そんな状況下で、はい、やっぱり、私は現場があるような仕事なんで、
はい、はい、はい。
状況によれば、ストップっていうところもあるんですよ。
ああ、来るな、来てくれるな
って、ね。来てくれるのもあるんですけど、そもそも現場が止まっちゃってるしっていう、場合もあるんで、
はい
行ったところでみたいな話になってきますし。うん。なので、まあでもね、ある種、あれですよ、職場に、例えば、データ、書類通常だったら持ってこなきゃなんで、見積もり書ですとか、ちょっとした、納品する商品、製品の方の証明書みたいなのを出すようなこともあるんですけどもね。
はい、納品証明書みたいなやつですか？
それを、今までだったら書面持って、お届けに上がった上でさらに営業かけてくるっていうような形だったんですけど、はい、全部これメールで、うん、PDF ファイルによこしてっていう
ことがあって
、で、それをですね、要はね、うちの方では、あまりそこに着手していなかったんですね。
あ、ケタラさんの会社でってことですね。
そうそう。
ああ。
で、ある種ですね、まあ、俺も、比較的PC とかには明るい方なんで、
はい、
もうこの手のものは全部俺がやるってことになってて、
あ、パソコン担当みたいな、
うん、メールとか、はい、例えばちょっとね、どうしても会社案内作んなきゃなんないっていう、で印刷屋さんにお願いするレベルではないんで、はい、もうまとめる程度でいいよ、うん、写真貼って、こういうふうに表組入れてとかっていうような程度でいいんであれば俺が作りますよっていう話をして。はい、作ったりっていう、全部その手のものは俺がっていう形だったんですよ。
ほど。じゃあ、ある意味大活躍だったわけですね、
なんで、それを駆使しながら、まあ、電話営業。
はいはいはい。
うん。まあ、現場来なくても、はい、まず、じゃあ、こういう段取りできまよっていう話を。
うん、
でも、どうなるか、この状況か分かんないからね、みたいなところも含めて、っていうのが推し進められた部分では良かったかなと思いますね。
ああ。なるほど。
うん。
こんな真面目な話されると、僕が、すごいバカっぽくない？
そうですけど、ちなみにその4日間の自宅待機中はね、どうしようですよ。
ですよね。もう、おやつも食べたくなるし。
ああ、で、実際、ゲームもしましたしね。
ですよ。俺だけじゃなかったみたいな。
ちゃんとあれですよ。マイン細胞狩り言ってましたよ、あの時は。
ああ、検索もして。
そう。
はいはいはい、
逆に僕はもうほぼそのコロナになる前にから全然変わらなかったんです、その仕事の環境が。
あ、
仕事がちょっと暇になるだけで拘束時間は全く変わらないんで、
はい、
ツイッターとか見てたら時間ができたんでゲームをとかやることがないとかいろいろみんな見ててちょっと羨ましかったんです。
あれ、帰って、兄さんなんて、こう、ご配達も伴うじゃないですか。
はい。
ということは、もう逆にさ、引く手あまただったりしたんじゃないですか。
いや、そこまでではないですね。
あ、それはあまりこう、平常と変わらないというか。
逆に一般家庭はちょっと減るぐらいでしたね。
ああ、そうっすか。
うん。全体的にちょっと減るぐらいやけど、
うん、
そんなに売り上げ落ちるっていうほどでもなく。
うん。
ただ単にちょっと、仕事が暇になったっていうだけで、
あ、
うん、やることはなんぼでもあるんで、普段できなかった仕事をこなしてるだけっていう感じで、
うん、
あ、みんな今頃ゲームしてんやろうなとか思って悔しがってましたね僕は。
まあでももう普通に出勤してる会社も多いですからね、
うん、
うん、まだ落ち着いてないとはいえ、
まあね、兄さん、兄さんも小豚さんも、うん、まあやっぱり私から比べればずっと、人口の多い首都圏部に住んでる方なわけなんで、
はい。
あれですよ、私の地元なんかもやっぱ平常運転に近いですよ。ただやっぱ、何か、第2波みたいな予兆みたいなのが見えてくると、やっぱかなりまた騒がしくなって、
うん、
絶対封じ込めんといかんっていうようなやっぱ風潮はやっぱありますからね。
まあそうですよね。うん、でもやっぱりまあ長く家にいて思ったんですけど、やっぱ外出ないとなんか腐っちゃいますね。僕の場合は。あとちゃんと出勤とかしないと、なんかね腐ってくるなーっていうのがなんとなく実感としてあって、やっぱりまあ。元に戻った方がいいなぁとは思いますね、仕事の世界にっていうか。
それはそうだと思いますね。
はい。まあ、というわけで、はい。ここからは以上です。
はい。
はい。それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第293回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄と小豚剣士がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
はーい。今日は、前回予告通りですけど、ちょっと一周伸びたんですけど、ドラゴンクエスト10、バージョン 5.2、ファーストインプレッションというので、お送りします、はい。
はい。
皆さん遊んでますでしょうかというのね、ありましてね。ちょっと様々変わった、ね、バージョン 5.2 からのシステムですとかっていうのがかなり盛りだくさんでしたし、ちょっとなんか新たな遊び的なものも入ったりって、いろいろ遊んでるんじゃないでしょうかね。
はい。
同時に私は別のゲームも結構忙しくてですね。
おー。
ドラクエ10もやりながらですよ。
はい。
なので、ちょっと今かなりゲームの充実してる感じですね。日曜日はね、ドアラジオ更新して、で、朝飯を食って、
はい。
で、まあ、ツイッターに今週こうですよってあげて、
はい。
まあ、神さんの付き合いで、なんか録画してたドラマを一本見て、
大事ですね、それは。
そうそう。その後は、なんか買い物があるんだ、ゲーム、午前中全部済ますと。あとは、ゲームの電源オンってことで。ずっとやってます。
なるほど。
はい。面白いゲームたくさんありますよ。はい。
はい。
はい、というわけで、今日はアニスさん、小豚健志さん、バージョン 5.2 のお話、この後たっぷりとお話していきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい、まずはストーリーの話なんですけど、
うん、
当然お二人とも終わってますね。
終わってます。
はい、終わってます。
はい、私も終わりました。はい、ストーリーはね、語ることはない。
うん。
語れることがない、今。うん、
どうですか、ネタバレ解禁、あ、関係、なんだ、現金ですからね。
そうですね。うん、こいつはもう本当に味わっていただきたいなと思います。
うん、
はい。がですね、アニさん。
はい。
なんかどうしても喋りたいんでしょ、これ。
そうですね。今までは我慢してたけど、今回はちょっともう我慢できひんということで、お願いして。
はい、うん。はい。というわけで、はい。収録この後ですね、このストーリー 5.2 だけじゃないですよ。これ 5.0 からバージョン5の今までの話。
うん。
をちょっと、あれですよね。総ざらいじゃないですけど、追いかけながらというか、ちょっとネタバレで喋ってみようかと思ってるので、クリアしてない人は、聞かないようにと、いうことを今のうち言ってきますので。
うん。
はい。
ですね。なので、お二人ともまた後でゆっくり喋りましょう、これは。
はい。
はい。
はい、システム面回収、主にかなり入ってまして、こちらの方行きましょうか。ちょっとね、話込みそうなのを後に回して、先にこれ、レベルキャップ。
うん。
114。
はい。
に上がりまして、数で言うと2ね。
そうですね。
うん。で、特訓も1ポイント上がったと。
うん、
あと1000匹やっつけてこいよですね。
はい、そうですね、
はい。はい。いうことで上がってるんですけど、これ、レベル上げの状況っていうのはお二人どうですか？
使う職だけは全部上がってますね。
114まで。
114まで。特訓も終わってますね。
あ、特訓も、はいはい。アジさん。
まあ、旅芸
人。旅芸人、はい、
うん。まあ、旅芸人とか、まあ、あとは、魔戦とかよく出す職
は。ああ、はいはい。
はい。
はい、アジさんは？
はまだ全然ですね。うん。ゆっくりやっていこうと思って。
うん。ですね。まあ、うん、次のバージョン 5.3 でもまた、なんか、上がるっぽいんでしょ？なったんか。
あ、そうなんですか？
一応、この成長要素だけは毎バージョンでやっていくみたいな話だったんで。
あ、
う、ー、ん。どうなるかと思います。うん。まあでも、2刻みでしょうからね、このままね。
う
ん。うん。いうこと。で、私も、あれだ、3色、うんと、4色目が黄色くなりましたね。レベルキャップまで。
ああ。
これも使うものから優先ですね。私も。
なんか遊んでれば上がれますもんね。
そうですね。
うん。
うん。なんだ、試練で1上がるでしょ、大体。
ああ、なるほど。
うん。なので、あと、預けといても10万、20万数えてきますし。
そうですね。う
ん、なので、まあ、これは言う、ゆっくりでいいんじゃないですかね。
うん。
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 これだけ聞いとこうかな。レベルキャップ上げたとこで、
はい。
スキルポイント、ね、すべ、
うん、
て取れるでもないでしょ、別に。
今回はとても意味があるんですよ、でも。
あ、そうなんですか、これ。
今回はレベル、カンスとして、かつ特訓も全部終わらせると、
うん。
4ライン200取れるんですよ。
うん。
しっかり。
しっかり。
なく。
ああ、そうなんだ。
うん、はい。そうなんですよ。例えば、旅芸人で言ったら、その、まあ、旅芸人だし申し訳ないんですけど、あの、曲芸と、
うん、
ブーメランと、
うん、
コンと盾、
うん、
全部200ポイント取れるとか。
はあ、はあ、はあ、はあ。
はい。そういった、4ライン全部200円できるっていうことが、今回の、一番大きなポイントだと思っていて。
これは、今のお話前提は、当然、マスタースキル全部ってるのと、
そう、マスタースキルも全部ですね。
マスタースキル、つまり、タッツィのお題も全部クリアしようってことですね。
全部終わらして。
あ、ということで、レベルキャップと特訓だと4ライン取れると。
ギリギリ4ライン取れるんですよ。
ははは。
ここは、なんで、ちゃんとなんだろう、その職をガチで遊びたい人は、絶対、うん、上げた方がいいですよ。
なるほど。
うん
うん、なるほど。レベル上げの方の要素ね。
はい。
はい。
まあ、そこまでやらなくても、基本3ラインで大体の職は使えるから、
そうですね。
1職ガチでやりたいっていう人だったら、4ライン取れる、
そうですね。
今回のメリットがあるって感じですね。う
ん、はい。
縦持ちだと、まあ、4ラインあった方がってなるでしょうけど、縦
持ち
だと、
うん、
ね。魔法使いとか意味あっかなって思っちゃったりして、俺。
そうなんでしょう。
常に自宅だし。
そうですね。うん、なので、うん、逆に言うと、それは後回しでもレベル上げはいいんじゃないかな、だってはなっちゃったの、なってるね、俺は。
うん。でも、あと、1レベルごとの、うん、その、ステータスの上がりが、やっぱ、最近大きいですよね。
ああ、なるほど。
うん。うん、HP とか普通になんかもう、4とか6とか上がったりするとこもあるし、うん。うん。その、例えば、HP4 上げる。で、HP プラス4の装備を買おうと思ったら、
うん、
結構跳ね上がるじゃないですか。
ああ、なるほど、
うんうん。
その、うん、それを努力で補えるっていうか。うん、
試練1回で。ってことですね。
そうですね。
なるほどね。
うん、
なるほど。まあ、
レベルキャップは、ポイント抜きにしても。
うん、はい、うん。今後の成長もね、楽しいですね。
はい。
はい、じゃあね、どうしようかな。大きく回収の、まず目玉行きましょうか。
はい。
宝珠。達人のオーブですね。
はい、あっとですね。
はぁ、あ。
そうですよ。
まず、これどうですか？ファーストインプレッションというか、なんか、ファーストインパクトというか。
これだよって感じですね。
うん、そうそうそう。うん。
うん。
うん。ほんまにやっとこうなったかって感じですね。
うん、
今まで何やったって感じですけど。
これ本当に後付けでもなんでもなくて、
うん、
僕、あんまり、ドラクエ10をやったことない人に勧められないと思ってたんですよ。
このシステムね。うん、前の石板あって、はめるやつね。
ちょっとドラクエ10ってどうなのとか、なんか、っていう話になったとしても、
うん、
やめた方がいいんじゃないぐらいの感じだった。実は、正直。その理由の大部分を占めてるのが、
うん、
僕、宝珠だったんですよ。
あ、
絶対挫折するもん、そこで。
うん。
うん。めんどくさいし、分かりにくいし、なんか、石板とかも本当、っていう感じで、
うん、
ボスに行くごとに転職をして、SP 振り直してとか、一時期だったら、
うん、
あとか、うん、スキルも見直して、今だったら、じゃあブーメランじゃなくて探検がいいなって言って、じゃあまたなんか振り直したりとかして、
うん、
で、敵によっては200スキルも入れ替えたりして、
ああ、なるほどね。
宝珠も入れ替えるって、もう、ああって感じだったんですね。準備に30分くらいかかっちゃう時もあったりして、
ああ、
うん、
なるほどね。
体勢なんだっけとかで装備、倉庫から出してとか、
あ、
っていう準備がものすごいそのストレスで、
うん、
うん、正直、ドラクエ10はすごく面白いし好きだし、プレイヤー人口は増えてほしいけど、これはつまずく要素だなと思ってました。
うん、うん、
うん。それが、もう、なんでしょう、快適ですよね、もう本当に。これなら、人に勧められると思います。
うん。うん、
うん、
うん。
若干ね、残念かなと俺思ってるところが一個だけあって。
はい。
まあ、前のってこれ、石板と宝珠があって、はめるみたいな感じだったじゃん。
うん、ちょっとしたパズル要素
ですよね。そうそうそう。で、今回文字だけじゃないですか。
はい。
結構殺風景っすよね。もうちょっとなんかビジュアル的に、
うん、
あの今ほらこれが5レベル5とか6とかってなるじゃないですか、
はい、
あれこう弾の数とかで表してもよかったんじゃないと。
ああ、ビジュアル的に
数字、そう数字だけ
で、
うんうん、
まあ、なんでしょうね、なんとなく、まあまあまあ、石板の絵に比べると箇条書きですもんね、
うん、
それはわかります、
うん、
あのどうだな、でもまあそれ言っちゃうとね、またわかりづらいとかなっちゃうかもしれない、ね、
そうですね、シンプルが一番いいですよね、
うん、
今、はい、はい、ほら、例えばじゃあ、野良で、例えば、レベル上げするなりじゃなんでいいんですけど、
はいはい、
未鑑定の宝珠が拾えるじゃないですか。例えば、試練行くと、まあ、10個ぐらい来ますよね。
うん。はいはいはい。
その時の宝珠ってほら、いわゆる、達人さんっていうのはもう、はい、鑑定屋さん以外なくなったわけですよ。
そうですね、鑑定よね。うん、あとは、達人ポット。っていう、
うんうん、で、鑑定するときも、あれも一度にボンって入れて、鑑定、ダンダンダンダンダンってやれるようになって、あれもいい改善なんですけど、
そうですね、
もう、例えば、兄さんも、小豚さんも、俺もですけど、
はい、
もうほぼダブリでしょ。
まあ、ほぼダブリですね。
うん。
うん、
だから、それこそ100、180スキルとか。
うん、
200スキルの専用宝珠が新しく追加されたものがまだ取れてないからって言って、ごく稀に例えば引っ張ってくる、もしくは狙って取ってくるっていうのが可能だと思うんですけど、
はい、
その時も、あれなんですけど、その、さっき小豚さんが言った、ゼロから始めた人って、
うん、
どんなもんなんですかね？集めやすいんですかね、あれ。
まあ、集めにくいでしょうね。うん。なんでしょうね。なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。確かに、めんどくさい要素ではあると思うんですけど、
うん。
ある程度狙って取りに行けるじゃないですか。
まあ、そうですね。モンスター図鑑ってね。
そうです。この敵にはこの宝珠があった方がいいよ。
うん。うん。
だから、じゃあちょっと、なんでしょうね。実は、僕の会社に半年ぐらい前で始めた人がいて、
うん、
で僕はもう引退してることになってるんですけど、実はまあまあドラクエ仲間がいて、よく話してるんですよ、
うん、
休憩室で、
うん、
なんか、うん、立ち話とかもしてるんですけど、それを聞くとやっぱりなんか、なんでしょう、スコルパイド倒したいんでちょっとこの報酬取って、この報酬教えてくださいとか言ってるんですよね、
うん
うん、なんでやっぱり全部の宝珠を取りに行くんじゃなくて、この敵を倒したいからこれとこれとこれを集めるっていう感じでやっていけば自然と集まってくるんじゃないかなと思います。
ああ、なるほどね。
はい、この職をやりたいからどうしたらいいとか。
まあ、いずれにしてもこのシステム変更によって、
はい、
まあそのさっきね、そのじゃあこれに行きたいからっていうのは上げ下げとか、
はいはいはい、
だいぶ楽になりましたね。
楽ですね。
うん、
まあ、職ごとに覚えてくれるっていうのもあって、で、職もだいぶスキル振りが変わってやりやすくなったんで、まあ、これまであんまり進んで出さなかった僧侶とかをやるときに、うん、あ、そういえば俺今までやってなかったから、宝珠全部無視してたわと思って。
ああ、それはありますよね。
うん。あ、よう考えたらこの宝珠あった方がええわっていうのがいっぱいあるんですよね。
うん。
うん。だから時間あるときにやろうって思うようになりましたね。そのやることがまた増えたのは、うんうん、いい面でもあるかなとは思いますね、こういうのは、
ね、
うんうん、あと僕の一つ悪い面というか、今回に限ってじゃないですけど、何かしら の経験値を得るときに、
うん、
達人のオーブはもうすでに乾燥してますんで、
うんうん
うん、入りませんがいいですかって聞かれるの、あれ鬱陶しいんですよね。
ああ。
もうあれは、ね、あれって、あれって意味あんの？もう、ないんでしょ？
この先解放しないなら、もうあのコメントなしにしてほしいですよね。
まあ、な
しです。長いことを解放しないでしょ。
うん、そうですね。
うん。
そして言うと、多分解放しないでしょ。
でしょうね。やったらもうあのコメントなしにしてほしいので、毎回聞かれるのもっとほしいんですよ、あれ。
そうですね。試練の時ね。試練じゃねえや、あの週間の時ね。
週間とか日課とか、毎回聞かれる、
ね。ああ、うん。もう分かってるしってね。
そうそうそう。
うん、そうかそうか。なるほどね。ね。まあまあ、法事はいいように変わったかな。これ、うん、前、だいぶなんかな、なんだっけ、個人パラメータを、
はい。
その、クラウドで、預かるときに、
うん、
かなりのデータ量を占めてるって言ってましたからね。
うんうんうんうん、
だから、職ごとの覚え方ができないっていう話だったんですよね。
うん、
だこれによって、なんか、どれぐらいになったか知りませんけど、
うん、
あなんか、まだちょっと、なんか手を入れられるのであれば、みたいなね。
うん、まあ、もう、下手にいじってくれるなと思いますね、僕はもう。
多分石板情報をなくしたからその分情報が入れるようにな
るほどね。
うん。
そうそう。
僕ちょっとこのもう何も関係ないシステムとは関係ないことなんですけど、達人のオーブっていうネーミングがダメで僕。
はいはい、わかります。
オーブって何ってオーブっていう割には宝珠。
そう。
ねえ、法事だし、
オーブどこ行ったんか、うん、なんか同じような響きっていうか、そのイメージじゃないですか。
そうですね。
法事とオーブが。
うん。
オーブの中に法事があんねやろみたいな、なんか、ちょっとややこしいんですよね。
なんかそうですよね。オーブに経験値を貯めて、法事に振ってるんですかね。まあ、よくわかんない
あれですよ。そうそうそう、あの、JRPG、オーブ軽々しく使いすぎ問題ですからね。
そうそうそう。
うん。あの、だから、我々の印象の ドラクエのオーブっていうのは、ラーミアを復活させるために必要な大事なものだったはずなんですよ。
不死鳥のための大事なものなのに。
うん。だから、すごく軽々しく使ってる感じありますよね。
なんか、そうですね。
なんとなく、宝珠は見たことあるかもしれんけど、うん、オーブは見たことないですからね。
あ、まあ、そうですね。
うん。
まあね、実際、ドラクエ10の中のグリーンオーブとか、色付きのオーブは全部、職人素材ですけどね。
そうですね。まあ、ドラクエ 2の時から思ってましたもん、オーブって何やねんって。
そう。なんか、そのフレンドさんで、そもそも達人って誰みたいな人もいましたけどね。
達人さんはね、やっぱかわいそうっすよ。もう、なんか、お役御免感がすごいっすからね、今。
なんか、一時期のランババさんみたいなもんですよね。わかります？
あ、はいはい、俺、うん、俺、もう行かな、誰も来てくれないのね、みたいな、なんでしょ。
でも、今、一人と防衛軍のあそこにいますよね、酒場にいますよ
ね。R さんと L さんですね。
ランババ。
もう、だから、大事なもの貸して、こう、持ち物に入れてほしいですよね。
なね、
うん、もうその場で鑑定してほしいですよ、もらったときに。
もう本当に達人いらない感じですね。
達人誰って言ったフレンドさんが、
うん、
そもそもバージョン1バージョン2で俺が一生懸命世界作ってるのにバージョン3になったら達人ですって言って、なんか上質らしやがってみたいなこと言って
た。なるほど。
お前達人ならもうもっと早く出てこいよって。
達人で残っていいのははい、オルフェアにいるプクッツォ達人だけです。ヒゲのプクリボね。
あ、そうです。
あの人だけですよ、うん、残っていいのは。
はい、まあまあ、それは笑い話として、そうですね。たっていう謎の存在が。
はい、
うん。
はい。まあ、宝珠のね、システム。
はい。
はい。いじりやすくなりましたが、遊びやすくなりましたよってことね。
はい。個人的には最高です。
はい。
はい。はい、
じゃあ続いてその成長要素っていうことで、職業200スキルの話。
はい。
いきまよ。
はい。
これ、一応、引用で、極限さんの 5.2 最新まとめからいただきます。はい。
はい。
出ない。 較的ですね。
はい。
どうなんでしょうか。見た目派手なものから、これ使えるってものまで結構あるんですけど。
そうですね。僕が、やる職とやらない職がはっきりしてるので、
うん、
ちょっとしか使ったことないスキルも、あんまり偉そうなことは言えないなと思ってるんですけど、なんだろうな。
一個ずつ行きましょうか。
ええ、そうですね。
戦士200が、ブレイブチャージ。
はい。
はい。うん、チャージ特技のチャージ時間が20秒短縮。
はい。
3分間効果。
そうですね。
うん。クロックチャージですよね、いわゆるね。
そうですね。
自分でできる。
そうです、そうです、そうです。
うん。
なんでしょうね、200スキルを、どれが使える、使えないっていう前に、多分今は、どの職業が活躍できる場所があるかっていうことの方が重要で、
うん。
となると、戦士って、多分今はロマン職だと思うんですよね。
もうですか、
うん、戦士、いや、戦士です。戦士自体が。うん、
戦士自体が。
うん。
うん。殺し屋のことはちょっとわかんないですけど、普通のその、なんでしょう。エンドコンテンツだったりっていうところでは、戦士って今第一線で活躍してるイメージがなくて、
うん、
うん、せっかくこう、なんでしょう、チャージ大幅短縮しても、なんですよね、ロマン職のためにちょっとあまり戦士本職の人を傷つけちゃうみたいな、ちょっとあまりこうなんか言葉選んじゃうんですけど、
うん、
あんまり活躍の、なんでしょう、200スキルの活躍の場所がないっていうよりかは、選手の活躍の場所が今少ないな。だから、うん、あまり見ないなっていう印象です。
戦士イコール、
うん。
刃砕きじゃないですか。
そうですね。
まあもちろん。
最近の敵は、ともとく封じられてるじゃないですか。
そうなんですよ。そこだけですよね。
うん、そうです、そうです。
うん。だ一部の、例えばもう、サポートソロで行くみたいな。コインとか、召喚札とか。
そうですね。
なんかですと、まだ僧侶で行った方が安定というか、もう死なない、っていうのがあるんであれば、それこそ、刃砕きが効くような相手だっていうのがいるじゃないですか。はい、そういうもんだとかなりいいかなと思いますよね。はいはい、これね、で、20秒短縮するので、はい、刃砕き1分を40秒に減らせるわけですね。
はい、はい、はい、はい。
で、うん、ブレイブチャージの効果時間は、2にセットすれば、160秒に短縮なので、終わる頃、ブレイブチャージの効果時間3分間が終わる頃に、次のブレイブチャージが溜まるらしいんですよ。はい、
まあ、
そうですね。ということは、常に刃砕きを40秒ごとで使える。
うんうん。うんうん、
だから、今までって、例えば、危険な場合って戦士2枚ってあったじゃないですか。
うん、そうですね。
あれ1枚で良くなるってことですよね。
うん、
うん。ただし、小豚さんが言うように、うんうん、そもそも戦士の席があるかってことでしょ、う
ん。そうなんですよね。あまり席があるないっていう言葉使いたくないんですけど、
うん、
まあ、僕も好きで実は、僕のフレッドさんなら分かると思うんですけど、旅芸人の次に選手を出してるんですよ、俺。出してた
ん。うん。
うん。本当。で、そんぐらい好きでやってたんですけど、まあ、いつの間にか、刃砕きが入らない選手は、お払い箱みたいな流れになって、
うん、
あれっていう感じなんですけど、でも、ちょっと前のボスなら、刃砕きは入るし、
うん、
活躍の場があるのかなと思うんですけど、でも、160秒以内に、大抵の敵って倒されちゃうんですよね、今。
うんうん。
チャージが溜まる前に。
うん、
う
ん。
なるほどね。
はい。っていうこともあると思います。
うん、
なんで。うん。例えばなんだろう。ちょっと前の、例えば、メイブ4までとか。
うん。
うん。 は全然いいんじゃないですかね。どうなんですかね。
なるほどね。うん、
はい。
うん。
これまあ、僕の性格上なんですけど、まあ、厳しい方なんで、
はい、
ちょうどいいタイミングでブレイブチャージ使いたいんですけど、
うん、
それまでに刃とか、
はい、
使ってるじゃないですか、いろんなチャージタイムを、
うんうん、
一番いいタイミングってどこやねんって考えてしまうんですよね。
次々に消える前に使いたいみたいな感じ。
そうそう、ちょうどいいところで使いたいんやけど、そこが分からへんっていう。もっと分かりやすくしてほしいですね。初っ端なブレイブチャージを使ってから他がちょうど良くなるとかね。やっと、すごく戦いやすいんですけど、
うん、
なんか、うん、損してる気がするんですよ。
損してる。
うん、無駄に短縮されて、下手にもう溜まってるスキルが2、3個、チャージが溜まってるのが2、3個出てしまうと損したみたいなね、気になってしまうんで。まあ、これは僕の性格上なんで、あれですけど。
うん、
なんで、あまり好きなスキルじゃない。チャージタイム技が多いんですよね、最近ね。
はいはいはいはい、
表示しきれへんっていうのも問題になってて。
うん。
うん、なんかその辺がちょっと、あんまりすっきりしないですね。
なるほど。
うん、僕、選手好きなんで使いたいんですけど、
ええ、
うん、使うときに、ちょっとしたストレスを感じるっていう感じ。
これはそんな性格なのか、得な性格なのか、ちょっと肌ある。
ああ、多分損してると思いますけどね、これはね。気にせず使えばいいと思うんですけど。
僕なんかもう雰囲気でいけるような口癖なんで、ちょっとまあ、うん、よく注意されてありますけどね、フレンドに。例えば、フレンドになんかピリーってライガー警察だとか言われますよ。ライガー警察。
僕、分かる分かる、それ言いたくなりますよ、僕も。
今じゃないすいません。
はい、次、僧侶。僧侶は、ちょっと技ではないんですね、
はい。
復活時に効果が発動しますよっていう、
はい、
感じですね。で、復活時に、聖なる祈り、早読みの杖、キラキラポーン、天使の守り、女神の祝福のを、うん、ある一定確率で、復活時に効果発動できるようにすると。
はい。
いうことですよ。
はい。
これ160から200には全部これを設定できるので、うん、パーセンテージ見ながら、
うん、
設定を、するというのもありだというね。で、これ、当然に、うん、200に行けば行くほど、
うん、
効果は上がっていくので、
うん、そうですね。
なんでしょうね、うん、何つけます？
僕は実は僧侶を伏せているので、
うん
うん、
何もそこに思いはないんですけど、
うん、
復活時って何やねんっていうのがあります。
要は死ぬってことですね。
死ぬ前提の俺僕は何とかお話でも言ってたんですけど、死ぬ前提の効果ってちょっと僕なんでって感じなんですよね。
ああ、よくわかります。
努力をするないのっていう、
うん。
うん。っていう僕がガルドゾーンで麻酔やってたりするんですけど、死にはい。
はいはい。これでも死ぬ前提というよりも僕の感覚では保険ですよね。
ああ、まあそうね。うん、復活時に行ってなくなるってことでしょ。
うん、そう、なるべく死なないようにするんですけど、もしものため の、
あ、
うん、安心を、うん、安心を買ってるようなもんですね。
うん、
で、一応、祈りにしてますね、200は。
祈り、
ああ
、そ
うそう、うん、で、うん、出してみると、意外とかなりの確率で入りますね。
僧侶ってさ、うん、ラピッドの、うん、チャージ技じゃないですか。
うん、
なんで、俺はね、早読みがあった方がいいかなとは思ったりもするんですけどね。まあ、まあ、ほとんど、なんか、スティックに、魔法詠唱、呪文詠唱つける場合が多いと思うので、
そうです、
ね。言うほど、うん、遅いかっていうレベルではあるんですけど。
うん。うん、祈りにしてたら、ほぼ祈りはついてる感じなんで。
75%。うん、うん、まあ、そうですね。
うん、なんで、うん、まあ、やりやすくはなりましたね、これでね。
うん、
そんなに死ぬなって話ですけど。
うん。うん、はい。僧侶。
はい。
まあ、あの、パーティーの、あれですよね。あの、役割というもの。
はい。
それを考えてねっていうことでね。はい。
うん。
はい、次。はい、魔法使い。超魔力覚醒。はい、
うん。
うん。
うん。超魔力覚醒。
僕は、ちょっと、ローブ職を捨てているので、僧侶も魔法使いもコメントを差し控えさせていただきます。
自分、威力を2段階上昇。まあ、うん、魔力覚醒ですね。で、
はい、
40秒間呪文ダメージの限界値が上昇。
それすごいですね。
うん。
うん。
で、まあ、参考に。通常、まあ、メラガイア、メラゾーマを使うと仮定してですよ。
うん。はい。
通常時、メラゾーマが2999、3000ぐらいのダメージなんですけど、超魔力覚醒時で、いわゆる、うんと、リミットが外れてる状態だと5000。4999ですね。
うん。
のダメージが当たると。
うん
うんうん、
はい。
メラガイアに至っては、通常時の、うん、上限っていうのは9999なんですけど、うんうん、超魔力覚醒時は約2万。
はい。
19999の、
うん、
メラガイアダメージが当たるよっていうふうになると。
はい。
いうことなんですよ。
うん。そうなんですかね。僕はもう本当、魔法使いと僧侶は多分、レベル110とかなんで、多分5で2になってから転職してないと思うんですよね、僕。
ああ、そうっすか。
はい。
うん。
なるほど。とも言えないんですけど。
もう僕もやってないんで、なんとも言えないですけど、うん。その、
どのぐらいメラゾーマ当てるんでしょう、何発くらい打てるんだろうな。で、そんで、どのぐらいのダメージ
?40 秒間でしょ
?40 秒間で何
メラゾーマならね、メラゾーマなら、うん、それで、早読み入ってれば、何発打てるべ、うん、?5発くらい打てるのかな、ね、結構早いですよね、メラゾーマ。打てますよね、もっとね。
うん。
うん。
うん、いや、でもそれは、自分一人では多分このダメージキャップ超えないと思うんですよ。
そうですね。
何かしらの陣とか暴走とかがあ
って
ると思うんで、
ね、テンション上がってるとかね、
うん
うんうん、
だから何発も入れれるようなタイミングはなかなか作り出せないんじゃないかなと思うんで、多分一番いいのはメラガイアを打つでテンション溜まってるとかそういうタイミングに打つのがいいんでしょうけど、
うん
うん
うん、まあ、もちろん40秒間の中で1回メラガイア入れて、あとはもうメラゾーマメラゾーマとか、
うん、
でば、うん、どのぐらい、何発ぐらい打てて、どのぐらい、ダメージアップが見込めるんだろうなっていう、ちょっと疑問なんですけどね。
だから、そんだけコーマを積んで、何かしらのダメージアップの効果をつけてる時でないと、
うん、
このスキル自体にダメージアップの要素がないので。
ないですね。
うん、キャップを超えるだけの話なんで。
うんうん
うん、だから、よっぽどガチの魔法使いさんでないと、使いこなしにくいんじゃないかなと思いますけど。
まあ、簡単に、やりたいのであればね、なんすか、防衛軍とかね。
はい。
バフも乗りやすいじゃないですか。
うん、
バフデバフが乗りやすいので。
テンションも乗りやすいですね。
そうそうそう。
うん。
対、大ボスのね、はい、に、みんなで集中攻撃みたいな時があるしね。
はい。
あれの時なんかはかなり活躍できそうな。ダメージキャップが外れるとね。うん、いいとあり
ますね、今魔法使い3人とも綱渡りでしたね。
そうですね、やってないから出るんかどうかが分からへん、
うんうん、次、武闘家、
はい、
武闘家打上一辺、
はい、
敵一匹に、通常攻撃の約 3.4 倍のダメージ、うん、1回攻撃なのでテンション攻撃と相性がいいですと、
はい。
っていうことですね。武闘家といえば、槍な、爪なんですけど、最近見直されてる槍の方が、 相性がいいでしょうと。
そうですね。
うん。
もう、ぶっかといえば槍って言われてますよね、今。
うん。うん、最近俺もあれですよ、爪使いたくない人なんで。
はい。
槍でちょうどレベル、あれです。武とかをついこないで乾燥しましたわ。確かに強い。
すごい。
うん。
うん。
あれ、そうですね。うん。どうか、200スキルって、その、新スキルも、あれなんですけど、なんだろう、ダメージアップとか、
うん。
うん。あの、火ダメ減とか、
うん。
こっちがすごく助かったり、重要だったりしますよね。特にバンマとか、
うん。
火ダメ減とかを入れとくと、もうほぼ無敵みたいな、うん。なんだろう。うんうん、バンマ3とかは、まあちょっとあれですけど、1とかだったらもうほぼ無敵ですよね。
ほう。
竜のお守り、
うんうん、
竜馬違う
違う。うろこね、うろこ。
うろこ、うろことか、うん、それをセットすると、ほぼほぼダメージ受けなくなっちゃったりするので。
ほう、うん。面白いかもしれない。
金、ね、スキルもすごくそうですね、大事ですけど、そういったのも180、190にセットできるのが、すごく大きいなと思いますね。
まあ、ある種、武道家は、槍のおかげで、なんか、
はい、
その、それこそ、戦士じゃないですけど、居場所は、ほどほどにあるようになりましたしね。
そうですね。タイムアタックとか、なんかされてる方も、ほぼ武道家とかめっちゃ入れたんじゃないですか、
ね。いや、あと、なんかやっぱ、感触的にテンションが残りやすいですよね。
あ、そうですね。
幸運流水とかしてればね。
うんうん。
うん、
武道が本当強いと思います、今。
ね。
一時っぽい不遇職って言われまってましたけどね。
うん。なんか、どっちつかずだろうね。
そうです、
魔物使いほど強くねえしとか。
はい。
はい。次。
はい。
盗賊。
はい。
ネバネバ爆弾。
来ましたね。
これわかんないですよね。
ネバネバ爆弾は、なんでしょうね、これ。これはあれですよね。動きを止め、だからあれですよね。スタンですよね。
そうですね。3つの爆弾を設置。爆発させると、周囲の敵に約570から830の炎属性ダメージ、プラス、縛り、プラス、ネバネバのために行動低下の、行動感覚低下の、
はい。
効果、ボミオスですね。
はい。
爆弾は、自分の足元に置く、遊び人が置けず、みたいな感じではなく、相手を指定して使用。
ええ。
ほう。コマンド使用から爆発まで10秒。
はい。
うん。まあ、スタンですわ。
盗賊の色がはっきり しましたよね、これで。サプライズから始まり。
うん。
ハンマー持てるようになったり、
うん、
ネバネバ爆弾じゃないですか。あと、まあ、必殺も。
うん。
うん。敵の動きを止めてなんぼっていう職業なんだなっていう。うん、多分、運営はこう持ってきたいんだなっていうところですよね。
うん。
うん、
ただ、その、縛りが効くボスって、そんなにいるかなっていう印象なんですけど。
そこに、注目して見てないですよね。
そうですね。
なお、三つの爆弾がすべて当たれば、
はい。
あ、当たり判定は、
はい。
一対一じゃないのか、これ。
ん？
ん？
一体に対して一発の爆弾がドカーンって当たったっていう時にダメージ当たるじゃないですか。
うん、はい。
三つの爆弾がすべて当たればダメージが2000を超え、かなり強力である。
うん、トータルでってことですよね、うん、
これは複数の敵でも同じことでしょ、多分。そうじゃないです
か。ああ、そういうことか。
うん、
なんやったら一つだけが命中してもそれぞれにってこと。
そうそうそうそうそうそう、そのね、複数の敵が同じゾーンに固まって爆弾のど真ん中にいるような状態を作らなきゃならないんですけど、うん、それはかなりロマンな気はしますけどね。
うんうんうん
うん、そうですね。
まあ、だバーマンみたいに真ん中にみんなで集めてとかやったら、
なるほどね、うん。しかし、盗賊かっていう感じですかね。
そうですね。
うん、
盗賊は難しい。はい。
はい。ちょっとなんか、うまい使ってる人見たい。なやこの使い方みたいなね。
盗賊、ガチでやってる人とかなんかいたら、ぜひちょっと一緒になんか遊びたいですね。
うん、
ネバネバ爆弾をこう、こんな使い方あんだみたいなところをちょっと見てみたいなっていう。
ネバネバ爆弾師ですかね。
はい。
はい、はい、次。
ネバでもいいとか言いたいですね。
はい、はい、次。はい、お待たせしました。小田さん。
はい。
曲芸、旅芸人スキル、はい。癒しのメロディー。
はい。これはいいですね。もう、旅芸人はもう、回復寄りなんですね、きっと。超ハッスルダンスがあったりやって、癒しってもあって、イヤーメロを入れると、
イヤメロっつうんですか、
イヤメロって言う、あ、イヤメロって言いません、イヤメロは、
嫌なメロディ
ー。いや、まあ、特殊な、得意な遊び方ですけど、旅用とかでやると、イヤメロのそのリレーができるんで、
もうなるほど。
入ってるような状態を維持できる、もうほぼほぼ。なので、例えば、なんだろうなぁ。そうですね、スコールパイドとか、楽ですね。随分楽になりましたね。アビス。アビス中に入れたりとか。うん、
なるほど。は曲芸再開しますけど、はい、この癒しのメロディーをすると、リホイミのが強いやつがかかることなんで、うん、常にハッスルダンスを踊るような、いわゆる回復寄りの旅芸人だと、
うん、
もう、なんだ、せっかくの攻撃要素がある旅芸人が、しなくなる、
うん、
できなくなるわけですね。ところが、癒しのメロディーを貼っておけば、
はい
はい、もう、少々のダメージはまあ回復していくので、
うん、
攻撃チャンスが自分も増えると。
そうですね、ノーキーありますね。
なるほどね。
はい。曲芸さん、確か、今僕、曲芸さんのページ見てないんですけど、曲芸さん、12回回復って書いてません？
13 回ってことです。
あ、13回？あ、それ、間違いですね。
お
!11 回のはずですね、それ。1分間で、6秒ごとに100ずつ回復するんですよ。
うん。
うん。で、0秒と、あと60秒後で11回なんですよね。
へぇ、
うん、まあ、曲芸さんにイチャモンつけても、
うん、僕は。ということですよ、デオさん、よろしくお願いします。
僕は来ちゃうんで、言っといて、ここで言っときます。
はい。はい。
はい。
まあ、エフェクトいいっすよね、これね。
最高ですね。
はい。
いい、かっこいい。はい。写真めっちゃ撮りました。
次。バトルマスター、はい、ココン無双。
はい。
はい。敵一匹に通常攻撃の 1.75 倍かける4回に開始の一撃が出やすくなっておりますということで、うんうん、転換無双上位技ですね、
うん、
これはもう嬉しいんじゃないですかね。バト本職の人は、
うん、ね、うん、まず派手で良いんですよ、
う
ん、あと
そうそうそう、
で出が早いんですよ。
はいはい。発動も早い。
うん。なので、ですが、
うん。
悪くはないっすよ、うん。ダメージもほどほど出るし、なんですけど、
うんうんうん、
そうだな、どこで使うかなっていう。溜まってたら使うのは当たり前なんだけど、
うん、
例えば、テンションが乗ってた場合って、この手の技って1回目しかだったんでしょ。
そうですね。初段しか消費しない。初段で消費されて終わりですね。
そこっすよ。そこ。
うん。
うん。それなら、ギガブレイクとかの方がいいんじゃないかと思っちゃうしね。うん。ハンマーとか。
それはギガブレイクは、なんだ、範囲ですからね。
うん。
うん。
うん、
なんバトルマスターってやっぱり、なんか、こういう技じゃないですか。なんつうんでしょうね。
うんうん、
こういう技にロマンを求めてほしいんですよね、うん、僕は。
まあ、そうですね。テンション乗ってたら全身全霊とかになるやろ
う
し。
そうですね。
うん。まあ、だから、結局、その、他のチャージが溜まっていって、順番に使っていくうちの一つ増えたぐらいに、
うん。そうですね。
うん。
あの、200スキル全般に言えることだと思うんですけど、
うん、
なんか、露出して強いっていうのがあまりないと思うんですよ。
うん、うん。
あのアリさんが言う通り選択肢が1個増えてるっていうイメージで、その選択肢っていうのはその先ほどの言ったの火だめとか、
うん、
そういったものにすり替えられる選択肢もありだと思うんですよね、うん、あえてスキルは入れずに、
うん、
三河市率、火だめ率、特技ダメージを入れて終わりとか、
うん、
そういう選択肢も絶対ありだと思うし、それも含めて200スキルのそうなんですよね、新しい技を、うん、使いたいっていうのであれば入れるっていう感じだと、
うん、
はい。
巻きでいきますよ。はい。パラディン。
はい。
鉄壁の進軍。
はい。
はい。使用者の守備力に応じて攻撃力が45秒間上昇しますってことで。
どうなんでしょう。パラディン、今のパラディンで攻撃するんですかね。
まあ、片手剣使えるようになりましたね。
まあそうですね、片手剣パラ、
うん、
まあ隙があれば攻撃するんでしょうけど、
使用時の守備力に応じて上がるということで、
うんうん、
スクルトとかでもうガンガン守備力を今状態上げておくことによって、
ね、
うん、上昇率も上がるよっていうことですよ、はいはいはい、最大時1300から1400円の守備力を、うん、がある場合は、
はい、
攻撃力上昇値が330上がると。
はい。
へぇ。へぇ。
パラディン、そうですね、片手剣持てるようになったからなのか、ちょっとこう、あの、前衛寄りのスキルって珍しいなと思うんですけど、
うん、
今まで守りだったじゃないですか。
うん。
うん。なる、今はこう、攻撃寄りのパラディンっていうと、ちょっとパッとこう、イメージがわからないんですけど、まあ、今後に期待なんですかね。それともあれですかね、ちょっと前のボスとかでは攻撃できるスキルが、攻撃できる隙が、まあ、今なら割とあると思うんで、
うん、
まあこうパラディンを自分でさ守備力上げられるんじゃないですか、
はい、
受けなくするような感じっていうのもあるし、まあプラススカラ崖みたいなのもあるので、
はい、
うん、
今ならあの、新、あの、魔剣の仮面、
うん、うん。
魔剣の仮面で、チャージした時に、スカラ2段階とか。
ああ、なるほど。
ありますし。
うん。
なるほど。僕はちょっと、なぁと思いますけど。
あ、つまり、魔剣の仮面は、パラディン向けではあるのか。
魔戦にもいいかなと思ってて、あれば。覚醒と早読みとって、一気について。
でもって、開幕で、パラディンガードあった方がいいですね。
ああ、そうですね。
なるほどね。
バイキもありますよね、今回に、
うんうん。
で、あれでバイキを乗せて、守備力も2段階アップして、チャージするだけで。
うん。
あ、かっこいいですね、それ。うん、
なかなかロマンな気がしますけど。
ロマンですね、それ。はい。
はい。次。はい。魔法戦士。
はい。
敵の弱戦属性が分かる。まあ、これはまあいいですわ。
はい。
鎧が装備できる。
はい。
はい。変わったスキルです。
はい。変わったスキルですね。これは、どうなんでしょう。レグ5を押す魔戦とか。
うん。
うん。10魔戦って、なんでしょうね。やっぱり、ロマンだと思いますね。どうしてもそんなのかなとかな。例えば、レギュラットとローガストだったら、ローガストは押せると思うんですよね。これに、ズッシュとか入れてもらえると。
なるほど。
うん。
あーか。ただし、術シードをもらっても、効果が 1.5 倍。
はい。
ヘビーチャージの場合 2.5 倍になるので。
はい。
パラディンと同じように、感じで押し返すことはできないと。言うけど、 魔戦が今までそんなポジションには入らなかったわけですからね。
10魔戦って言われた時期はありますよね。はるか古の、うん、あの、プスゴンとか押してた時代ですよ。
ね。
はい、はい。それ以来じゃないですかね。重さが、重さっていう。はい。
はい、次、レンジャー。グレンチョウの霧。バイキですね。範囲バイキ。
はい。ついに来ちゃいましたね。
うん。範囲バイキと守りの霧を同時にかけると。
はい、これで、レンジャー次、範囲、カイン君が来たらもういよいよ旅芸人との差がなくなっちゃいますね。
うん。
なるほどね。
え、ね、ついに来ちゃいましたね。あれ、レンジャーにも。
うん。
中英色とは何かですよね、やっぱね。
そうですね。
うん。これも見た目派手でいいですね。
守りの霧もついちゃうんですよね。
はい。はい、次。
はい。
賢者。呪文です。イオマータ。
はい。はい、
これね、俺この間使ってみましたわ。
はい。
正直。うん、これって感じですよ。
でも、これは、いいですよ。気持ちいい。ドカドカドカドカっていう。でも、ガルブゾンとか、たら、
うん、単体だったらね、うん、ってことでしょ？
そうです、そうです、そうです。すごく、タイミングによっては、すごく効果的だったりしますね。
はぁ、あ、はぁ、あ。まあ、1匹の時に使うと8倍ダメージになると。
はい。
本気魔力1000超えで一発当たりが110とかってこと？
まあでもいろいろタイミングが重なったら強いですよ。
まあそこですよね、うん。魔力覚醒を使うだけで 8回全弾当てて2000ダメージ。はい、あ、まあまあまあ、これならか。そうかそうか。なかなかね。
はい。まあ、前言ったみたいに、暴走確定とかできてたら、打つべきかもしれないですね。
うん。
うん。チャンス特技でね。
はい、
はい。はい。
はい、スーパースター。
はい。
プレシャスレイン。宝石を降らすやつですね、技。
ああ。
はい。はい、敵全体に無属性ダメージ。一回するごとに1500ゴールドを消費する。金使うんだ。はい。はい、ラグジュアルリム使用時はゴールド消費しません。まあ、当然ですね。
はい。
おしゃれサイゾン。
はい。
プラス、攻撃魔力の合計値に依存します。800を超えると、プラス1につき 0.8 程度のダメージが上昇していくということです。
はい。
はい。ステータス依存ですね。
はい。
おしゃれ。ほう。なるほどね。
おしゃれだけ依存でもよかったんじゃないかなって思ってるんですよね。
うん。
なんかおしゃれってあんまりこう重要視されてないっていうか、
ド
ラグってあん、なので、おしゃれだけでもよかったんじゃないかなっては思うんですけど、
うん。
どうなんでしょうね。1500ゴールド消費して。いい技で良かったですね。これ普通にガンガン使えたらなんか金がいくらあっても足りない。
これな、まあね、あのね、かつてはあの、はい、ボスの困った時のスーパースターみたいな言われてましたけどね。
そうですね。
スーパースターで攻略するのは攻略と認められてなかったですけどね。俺、
ああ、スーパースターの攻略ですか。うん、あのガルドゾンの1の時にスーパースターの4のなんか囲みで倒したっていうカマスーパースターですね。でもあれは。面白いなと思ったけど、
うん、考えた
からね。
はい、はい、次、魔物使い、ビーストファング。
はい
はい、敵1匹に 1.9 倍のダメージかける4回。
はい
はい、ウォークライの 1.5 倍も掛け算されるので合わせるとてつもないダメージになります。まあ瞬間最大風速の、ま、魔物使いですからね。
まさかこれですね。
うん、
と思います。これが、うん、まあますもうますます火力アップっていう。
はい
はい。
ビーストファンクね。 はい。はい、次、道具使い。行動時。
ですね。
行動時、はい、死亡時発動、さっきの僧侶と同様のスキルですね。
はい。
はい、道具倍加術。
はい。
とか、道具範囲加術が、つくようになるよっていうことですね。うん。特に、不滅のなんとか術をつけると、
はい。
死亡時のやつですね。は、100% ついてか、うん、復活するよ。
そうですね。
うん。です。
はい。
以上。
この、死亡時ってなんやねんってとこです。はい。僕は。はい。
はい。踊り子。これがですね、特殊ですね。
はい。
歌または踊りのスキルラインポイントを獲得という、若干裏技に近いような。てか、もうこれ以外ないじゃんってやつですね、これね。
これやけくそですよね。はい、
うん。
まあまあ、いいと思います。これはもう、あ、ついにこれ諦めたかみたいな。はい。
うん、
感じですね。なんか、どっちかに触れ、歌タイプ、踊りタイプっていうのが、うん、なんか、僕的にはですよ。あの、踊り子面白いなっていう、あの、なんか一色なのに二つの大きなパターンがあるっていうか。
うん。さらには、そこにこう、使ってる武器もあってさ。
うん、そうそうそう。
あの、探検持ちなのか、扇持ちなのか。最近では当然、扇持ちがかなりね、活躍するんですけど。
そうですね。うん、
そういうなんか組み合わせがあったんですけどね。
もう、そういうところは面白いなと思ってたのに、あ、そうしちゃったんだみたいなところもありますね。はい。
もうみんなね、
はい。
みんな同じ踊り子になりますよ。
はい、そうですね。
はい。
もう、はい。
占い。リバートハンド。
はい。
これは結局、あれですね、あの、ドラクエシリーズの魔法の砂的な、時の砂
時の砂。
うん。戻すのね。
はい。
自分だけが。
はい。
うん。手札の一つ前の状態に戻す、うん。オーラ状態も戻る。
うん。
はい。
これはちょっと僕もあの、動物職捨ててるんでちょっとよくわかりません。ごめんなさい。はい、
うん。使いこなしてる人は強いんでしょうね、うん、と思います、
ね。そうですね、うん。これを使いこなしてる占い師は多分まあ、ね、そうでしょうね。
あの、デッキを、デッキのその組み立てみたいな、使い方の組み立てみたいなのができてるんでしょうからね、うん、
もうね。僕はね、デッキしか持ってませんもんね。
うん。
汎用デッキです。
なんとも言えないです。はい、いや、あの、氷結乱撃が一番強いデッキです。
なるほど。
はい。
はい。天地雷鳴詞、真空竜巻。
真空竜巻。はい。
真空竜巻旋風
脚。
はい。
はい。竜巻旋
風。うん。ね、はい、風ダメージ、範囲風ダメージ、はい。で、あの、俺好きなのはね、派手です、やっぱ。はい、ね、なんだ、これは。風の呪文ってなんだっけ？バギクロス？
バギクロス、はい。
うん。バギムーチョ以上のなんか派手な感じなんで。
あの、天地だったら、メイドを食うまで、風ダウンするんですよね。
うん。
風。
その後か。はい。なるほど。
お見舞いすると、かっこいいですよね。
うん。う
ん。扇とも相性いいですよね。
そうですね。はい。いうことで。はい、まあ、天地雷鳴詞は、自らの攻撃技が一個増えたんだけどね。はい。
そうですね。
はい。ラスト。あ、遊び人が、真面目に気まぐれ。
はい。
もうなんやねんすよ、これ。
まあ、遊び人らしくていいんじゃないですか、これは。
まあまあ、うん。これでいいと思う。
はい。
はい。
いい意味で。遊びは以上で。
はい。はい。じゃあ、スキルはこんなもんですね。
いや、デスマスター。
あ、デスマスター。あれ、デスマスター寄ってる。
あったらいいですね。
はなかったね。
でも、デスマスターはなかったんですよ。
うん、なるほど。
アタックスキルがなくて、
はい、
あの、ガルドドン戦で強くなったっていう、あの、ソーセージバイキルトとか、
はいはいはい、はい。
200スキルまでに触れることができるようになったので、
はい。
200スキルの恩恵を最も受けたいのがデスマスターなんじゃないかなと思ってます。
ああ、なるほど。
なるほどね。うん、
はい。
ドワラジー。
はい。続いて武器。まだまだ巻きでいきますよ、
はい、はい、巻きで。
はい。
はい、
こちらの、アニピーさんのおまとめを、ちょっと引用させていただきますよ。
あ、はい。
これが一番わかりやすいです。アニピーさん、ありがとうございます。
うん。
はい。108の武器、盾のスキルをまとめましたということで、何が見やすいって、前、直前だけじゃないですね。5つ前の剣、武器まで網羅してるってことですよ。
うん。
はい。で、ちょっと比べてってどうかねっていうこと。はい、いきますよ。
はい。
はい、片手剣、デッドリーソード。
はい。
回心率上昇が主な。
うん、うん、ロマンだと思います。あのバトルマスターロマンだと思います、これは。はい、
うん、決して悪くはない。
そうですね。
うん、まあ呪印とか邪文と比べてもいいですよね、これ。
ああですね。
ただ あんまりかっこよくないですね。
やっぱまあそこはドレスアップとかでなんとか、あの、うん、あの片手剣は本当に今回強い部類だと思いますよ。片手剣って多分、うんうん、あの会心にロマンを求める方が多いと思うんで、
うん、
うん、その点で見ても強いかなと思う。
あ、うん、同じ会心でいくと、はい、アカシックソードレベル99以来なんですね。
あー、そうなんですね。
いまだに俺アカシック使ってますもん。
やっぱり、うん、でもやっぱ会心剣ってやっぱり長生きで長生きしますよね。
そっから比べても約30上がってんのか、はい、攻撃力。
まあ。
なるほどね。はい。
はい、
使いますね。はい。両手剣。
はい。
ベルセルクブレード。
はい。
攻撃時 4% で貯める。
うん。そうですね。貯める。で、消費しないでしたっけ？
そうです、うん、同じく行動時 4.4% で、テンション消費しない。
どうなんでしょうね、テンション消費しないって。でも
魔物使いですね。
うーん、魔物使い用なのか。でもどうなんでしょうね。でもこれをこの剣持って最適な職業って今あるのかなって考えたんですけど、ないんじゃないかな。
まあ、ちなみに、直前の体験の方ですね。
はい、
105が5円の体験なんですけど、これよりいいですね、でも。
まあまあまあ、でも新しい武器は攻撃力は単純にアップしてますからね。
はい。
はい。
はい、次、探検。
はい。
ワイルドファング。
はい。
2% でターン消費なし。必殺チャージ率 1%。
はいこれは、踊り子用なのかなと。
そうですね。
こんなに強いとは、微妙ですね。僕は勝ってません。僕は、防衛軍さんです。
ああ、もうね、はい、旅芸人が探検を使って意味がある時期なんて、とっくすぎてますからね。
探検持って、そうですね、行くボスって今もう正直少ないですね。
うん、
探検が最適解っていうボスは少ないです、すごく。
ちなみにね、特技の話なんですけど、
はい。
この間、俺初めて気づいたんですけど、
はい。
タナトスハントって、
はい。
変な効果音入ってるんですね。
あの、ブーン。
そうそうそうそうそう。
今ですか？
うん、今気づいたんです、俺。
あの、邪悪な音が入ってますよ、ね。
そう、ブーンって。
はい、はい、
うん。
あれいいですね。
ヘッドホンで聞いて初めて聞いてました。
あ、なるほど、なるほど、うん。
はい。
ヘッドホンで発見できることっていっぱいありますよね。
うん、
ですわ。
はい。スティック、ピンキーエッグ。
はい。
はい。呪文発動速度 3%。
うん、
死亡時 30% で聖なる色が消えない。
うん。
攻撃力上昇とかはもう割愛。
はい。
うん、これ買いでいいじゃないですか、
うん、どうなんでしょうね。僕のスティック未だにユグドラシルなんで。
あ、ユグドラシル有能ですもん。
もうサービス終了までユグドラシルでいこうと思ってるんで。
もしくは2つ前のルネッサンスが強す良すぎますよね。
はい、うん、どうなんでしょうね、わかんないです、ごめんなさい、あのスティックは。
はい、
うん、
はい、両手杖、
はい、
セレニティワンド、
はい、
2.0% でターン消費なし、
はい、
死亡時 50% で、早読みの杖が消えない、
はい、
攻撃魔力を140、うん、まあ買えばですね、
うん、
これ、
うん、ターン消費、ね、消費ないは強いと思う、
うん
うん、
だけど
ね、バッターで行くもう放題な放題って言ったら悪口になっちゃいますけど、ごめんなさい、もう火力になってナンバーだと思うんで魔法使いって、
うん、いや、うん、それにガンガンガンそれだったら105の方がいいっすね。行動時 5% で魔力覚醒、
あ、
暴走率 2% でこっちの方が良くないですか。
なるほどなるほど、
うん
うん、
最近の武器の傾向だと思うんですけど、新しいものが強いイコール強いかって言ったらそうでもない、
そうでもないですよね。
選択肢が増えてるって感じですよね、
うん、
うん、
前後、まあ、90後半ぐらいからの武器って、
うん
うん、はい、
はい、次槍、
はい、
大曲がとき、
これ超強いですよ。
うん、これね、俺、攻撃買ったろうかなと思ってますよ、
これは超強いで。攻撃、ただの攻撃埋めならめっちゃ安いですから、うん、買った方がいいですよ。
なるほど。
はい。みんな理論値目指して回してるんで、はい。多分、攻撃埋めぐらいだったらすげえ安いと思います。
うん。
買いです、これは。うん、
はい。おの、はい、破天の霊符。
はい。
攻撃ダメージ 4%。
はい、
プラス、攻撃時 5% でヘラトス、
うん、
微妙だな。
でも強い
とは、ね、うん、攻撃力の上がり方が異常、
うん、
うん、
そうなんですよ、攻撃力がめっちゃ上がってるんで強いと思うんですよ。ただ斧の出番って今どこにあるのかなってなると、防衛軍でこうボスに一発目ルカに入れるぐらいかなとか。
うん。レンジャーでブーメランの必殺技が溜まってないときに、
うん。
一気に叩き込むためにも、持ち帰るぐらいなもんです。
まあ、斧自体が出番が少ないですけど、でもこの斧は強いと思います。
強いですね。
はい。
はい。はい、コン。
はい。
これは、兵庫吹きのコン。
はい。
はい。どうですか、コン評論家は。
これは強いですね。単純にこう、なんだろう。コーンって何やってもまあ、どうせ氷結乱撃なんで、ね、メインダメージソースが、もう氷ダメージプラス5っていうだけで、
はい。
はい。もう、ありがとうございますって感じです。
96だったんでしたっけ、うん、前の氷コーンは。
前のそうですね、そんぐらいですね。
そっから考えてもやっぱ上位版なんでいいですよね。
完全上位互換ですよ。
はい。
はい。
兵庫吹きって何すかね。
僕に聞きますそれ。氷鬼じゃないですか。
ご存知じゃないですか。
なんでしょうね、
はい、
知らないです、はい、ごめんなさい、
困りますね、はい、はい、爪、蛇眼の爪、あ、蛇眼の爪、はい、
蛇眼の爪、
攻撃時 6% で呪い。攻撃率 10% でボミエ2次難解、
面白い、まあ、入ったら強いんでしょうけど、でも爪ってさっき言ったことと矛盾したんですけど、新しいものイコール強いんですよ、爪って。
いや、なるほど。
攻撃力がアップすればもうそれだけで強いので、爪と畳は新しいものを買えってお母さんが言ってました。
嘘つけ、本当に。なるほどね。はい。
はい。
はい。無知。
はい。はい。これは
強いです。幼女の無知。うん。
なんか、強いですよ、これ。
異常系の成功率 10%。あ、すげえな。コマンド、 感覚がマイナス 5%。追加効果もすごいですけど、攻撃力のアップ時がおかしいじゃないですか、これ。
あれだ、30ぐらいアップ時なんだっけ？
いや、違うんですよ。この前の魔石級の鞭は買いだったんですよ、すでに。
あ、そっからだっけ ?40 とか50とか
すでに、そこで40上がってるのに、こっから30上がってるんですよ。
そうなんですよね。
この前の鞭なかったことにしてますやん。
めっちゃ上がってますよね。ね、強いと思います。で、0.5秒マイナスじゃないですか。
はい。
で、ちょっと前にあの 0.5 秒マイナスの装備ありましたよね。何でしたっけ？それ倒せると1秒マイナスになるのかなって。コールド時間が。
なんだ、無知自体じゃないでしょ？あーと、
装備で 0.5 秒マイナスの。
ああ、そうか。なるほど。
ごめんなさい。名前がちょっと今パッと出てこないんですけど。
お
ーまでいけると1秒マイナスになる
ほう
のかな。はい、
ムチはいいっすよ、ロマンですよ。
はい、
うん、ムチ俺のメイン武器ですから。
はい、あ、そうなんですね。
うん、俺道具使いとかじゃない、魔物使いとかあるムチ。
ああ
、
そうですね、魔物使い、あ、そっか、うん、魔物使いがの装備でしたよね。マイナス 0.5 秒って。
あ、じゃあ1秒マイナス。
それで1秒マイナスできるのか。
はい。
は
い、扇。
はい。
黒線翼の扇。
はい。
土ダメージ、闇ダメージがプラス、それぞれプラス 5%。
はい。
はい。
天地用ですよね。
うん。
土ダメージも考え、
うん。
で、一見するとガールドドーンの賢者に一番いいんじゃないか、最適なんじゃないかとは思うんですけど、
うん、
プロセルピナ、プロセルピナでしたっけ、
うん、
セルピナと、まあ、遜色ないんですよね、プロセルピナも。
なるほど。すべての属性ダメージ 3%、うん。
そうなんですよ。プロセルピナはそっちな、すべてアップするんで、まあ、ずっとドルマばっかり売ってるわけじゃないので。
なるほどね。
強いのかなと思ったんですけど、ちょっと比較すると そうでもないなっていう、まあ好みですね、これきっと。
うん、
電池用じゃない。
一発の攻撃力かなり変わってますけど、だからっていうレベルですからね。大喜利だとね。
はい、まあそんな攻撃しないですからね。
そうね、ペチーなってことしないですからね。
うん、
はい。ハンマー、ヘビースタンプ、2% スタンショット、はい、回心率 3%。これ攻撃力ですね。
これは、あれですよね、あと、盗賊用ですよね、きっと。
はははは、スタンショットですもんね。
うん。
よもや。よもや、ハンマー使わせるかね。
パラモってもあんまりハンマーで攻撃しないですもんね。
うん。
押すことがメインなので、パラは。
は、うん、なんそうですね。
あと、まあ単純に重さは増えてるんでしょうけど。
うん。
うん。っていうところだと思います。
はい。
はい。
ブーメラン。
はい。
奇数章のブーメラン。
はい。
特技ダメージプラス20、10% バイシオン。
うん。そうですね。強いですね。これは、特技20が本当に強いです。超強いです。
まあ、ドラゴンウィングがちょっとがっかりだったんで。
はい、ドラゴンウィング、でも、まあ、使いようだとは思うんですけどね。
だって、完全にこれ、追加効果見れば、賢者用だったわけで、賢者が持てるようになりましたよ。あ、持てるんだけど、
うん、
発動 5% の早読みの杖っていうのは、もう明らかに賢者用ですよね。
早読みは、まあ、そうですね、旅芸人全体で考えたらごめんなさい。
いいですよ、今日は。それのためにはね。はい、
まあまあまあ、時速早まったら、そうですね。起こすのが早いのか。でもそうすると、今起こすことを考えると、今考えながら喋ってます。ダメですね。はい。はい、強いと思います。
はい。はい、次、弓。秘石長の弓。
はい。
呪文発動速度 5%。攻撃時 5% でルカに。イルミンズールが強すぎましたね。
まあ、まあ、そうですね。それはありますけど、 まあ、これも選択肢じゃないですかね。
うん。
うん。
はい。武器最後。鎌、
はい。はい。
サイレントアンガー。攻撃時 4% で溜める。攻撃、はい、行動時 5% で暴走アップ。
はい。
攻撃が強いですね。
微妙な感じもしますけどね。そんななんか、ワルキューレとのやっぱりこう、選択だと思います、ここは。
これは、
はい。
デスマスター初登場時が105ですよね。
はい。
なので、その時のが、ワルキューレが強すぎるので、
そうなんですよね。
難しいんですよ、次につけるのには。難しいんですけど。
まあ、ワルキューレとの選択ですよね。スパイ、どちらかというとスパイ王なのかなとも思ったりもします。
ああ、なるほどね。
はい。
ははは、なるほど。はい。はい、縦の方。小縦。
はい。はい。
ブレスガーダ。
これは超強いです。これは、サービス終了まで使えます、これ。
そんなに生きていいの？
めちゃめちゃ使えますよ。あの、僕やっとルフの盾を捨てました、これで。ずっとルフなんですけど、実は。ブレスは。あの、ブレス、これ、おすすめなのが、純理論値になる盾を買った方がいいです。多少無理しても。プラス4、
うん、
ま、失敗とか。
うんうん。
うん。あの、体の上も純理論値にして、
うん、
縦も順理論値にして、いろいろ法事とかもいじると、最大 98% まで漏れるんですね、ブレスを。
お
で、そこで、竜の鱗なり、
うん、
スキルにひらめなりをの、ひらめ弦を乗せると、
うん、
真と滅却がやらなくなります。
はぁ、
うん。
うん。ほぼほぼのブレスは無効になりますね、それで。
なるほど。
なんで、どうせ買うならお金を出して、純理論値以上になるものを買った方がいいと思います。
うん。
うん。で、サービス終了まで使います、これちょっと。
うん、うん、うん。
はい。
だそうですね。はい。
はい。
ちょっと俺、これ探してみ、かなり興味出てきました。
うん。
何せね、あれですよ。
はい。
ちょっと便利だったブルームシールドがね。
はい。
かっこ悪いんですよ。
はい。
うん。ブレスガーダいいね。はい。ラスト。
はい。
大盾。獅子王の大盾、はい。攻撃呪文のダメージ 7% 減。雷ダメージ 10% 減、うん。メイブですね。
はい。まあそうですね。はい。やっぱ。強いと思いますけど、これもやっぱり選択肢ですよね。
うん。
うん、
はい。以上ですね。
はい。
はい。うん。まあ、どうですか、旅芸人としては。
はい。
コン。
コンは買いました。
はい。
ブーメランも買いました。
うん。
で、旅芸人戦で言うと、扇はゴミなので、ごめんなさい、こういうこと言っちゃいけませんね。
うん、まあ、で、
扇は、
格好ですね。で、プラスブレスガーダーですね。
はい、ブレスガーダーは、奮発っていうか、まあまあ、いいのを買いましたね。
はい。
純理論値になるものを買いました。
あ、兄さんはなんか買ったり、防衛軍で取ったりとかあります？
いや、まだ取ってないですね、何も。
これ買いじゃねっていうのはありました今。
でも僕は、最近はよく、天地を使うんで、
うん、
扇は、いいなと思いましたけど、
ね。なるほどね。
うん。はい
はい、俺はやっぱなんかあれですね。まず槍はね、防衛軍で大曲がとき一本取ったんですよ。これ攻撃不明でもう買っちゃっていいな。
はいはいはい。
はい、うん。あとは趣味でしょうけど、ムチと、
うん。
盾を。
はい。
おう、うん、狙うよりは買った方が精神安定上いいかなって感じしますね。
そうですね。ブレスガーダは買った方がいいですよ、本当に。
なるほどね。
プラス4は出ないので。
はい。はい。はい。はい、まあ、スキルはこんなところですね。
はい。
はい。最後。 大富豪。
大富豪出ました。
やってます。
やってます。めっちゃやってます。
アジさん、あの期待の大富豪でしたけど、
あ、僕は2回ですね、オートマッチング2回やって、うん、もともと大富豪好きなんで楽しいのは楽しいんやけど、ちょっとねやっぱ時間がかかりすぎるなと思って。
ああ
、20分前後かかりますよね、
その
そうなんですよ、
団員戦でしょ、
そう、う
ん、オートマッチングですよね。
だフレンドとワイワイやるならすっげえ楽しいやろうなと思いました。うん、
僕今9段ですもん。
おお、
やってますね。
やめっちゃやってますよ。
うん、
1年やって、うん、1日1年は必ずやってますね。はい、
なるほどね。
はい、
ここに来てですよ、昨日のショップ情報ですよ。
はい、
はい、あ、絵札柄の課金トランプが出ますと。
はいはいはい、
ボイス付きということで、バージョン5の出演キャラクターそれぞれのね出るんですね。
うん、
いいじゃないですか。俺こういう課金を進めるのは嫌いじゃないですよ。
そうですね、僕も嫌いじゃないですね。はい、
うん、なんかいろいろ、ね、あのギャギャ言われそうですけど、
いやもう全然いいと思いますよ。
俺もいい
と思います。こういうとこってもらって、はい、
4戦いるかなと思いますね、これ。1回、
ワンセット。4戦しなかったら、
うん、
あの、大富豪の醍醐味っていうか、
うん、
味わえない。
まあそうなんですけど、他のサービスでやってると、大体1戦で終わるんですよ。で、みんなが続ける場合は、うん、継続することあって、その時は、うん、大富豪が得することもあるんですけど、
うん、
うん、やっぱりこれがねすごくやっぱ長くなるっていうのと、 あと出すカードがないときオートパスは欲しいなと思うんですよね。
ああ、それはありますね。
あ、オートパスはそうですね、面白いですね。
あのですね、
うん、
オートパスが実装されると、あ、こいつ出せないんだなってバレちゃうんですよ、
うん、そうそう、それは、
ああ、なるほど、
5秒ぐらい止めてパスするの、考えてる、うん、
いや本当は
それが、うん、それが余計長くしてる気がするんですよ。
あ、本当は出せるのあるんだけどな、パスみたいなやつでしょ。
あのそういう駆け引きが、はい、
あ、なるほどね、うん、
はい、
うん、難しいもんですね、
うん、なんでオートパスは僕は反対派ですね。よくあのツイッターとかでもよくオートパスあったらいいのにって人もいるんですけど、
うん、
はい、
はあ、テンポ感ですね。だからフレンドとかとね、そのボイスチャットやりながらとかやったらすげえ楽しいのは分かるんですよ、時間かかっても。
うん、
うん、知らん人とやってる時、うん、やっぱこの待ち時間がちょっと辛いなって思うのが結構あるんですよね。
うん、
うん、
ね、なるほどね、
はい、
うん、バレリア、イルーシャ、ユシュカ、アスバルの有料トランプですね。
はい。
まあ、あの、それぞれの声優さんお好きであればぜひ、ね。
そうですね。
はい。
うん。
うん、以上、バージョン 5.2。ひとしきり喋りました。
はい。
はい。はい、じゃあ、次は、じゃあ、一旦これ締めましょうかね。
はい。
はい。
はい、
まだまだ皆さんで遊んでいきましょう。バージョン 5.2 ファーストインプレッションでございました。
ドラジ、
エンディングでございます。
はい、
はい、ね、オープニングでお話ししたようにこの後ストーリー喋ってみようかななんて思ってます。
うん、
もう一度ね、ここで注意喚起してきますが、この後なのか次回なのかわかりませんけど、こちらの方はバージョン 5.2 をクリアしてから皆さんお聞きいただければと思いますね。 大いなるネタバレを含みますので。はい。もう一回、お二人聞いてみようかな。どうですか、バージョン 5.2 の大幅、刷新された、
はい。
この成長システム、ないし、まあ、大富豪も含めたコンテンツの増加なんですけど、
はい。
はい、どういう雑感をお持ちですか、小豚さん。
あ、5.2 は、そうですね。好きですよ。好きですって言ったんですけど、法事が本当に大きいですね。
うん。
こう、回収が遊びやすくなったっていうことイコール、やっぱり面白さに直結しますね。
うん、うん、うん。
うん。
楽しさに直結します。うん、と、いますね。はい。
はい。アイさんは？
もちろん。はい。
うん。あ、まあ、劇的に遊びやすくなったなと思うんで、すごくいいことだと思いますね。うん。大きなそのバトルコンテンツみたいなのが追加されてないだけに、まあ、今まで、やりにくかった職業が、やりやすくなって今までのコンテンツをやるには、すごくいいバージョンじゃないですかね、
今回。なるほどね。
うん。
あ、アニさんも見ましたけど、私も先言ってるんですけど、バンマの塔。
うん。
はい。
言ってるでしょ。
はい。
やっぱこれだって、この職業スキルとか、なんですか、宝珠が少しこう乗せられるとか、これによるもの、うん、サポートを借りるにしたって同じじゃないですか。
うん、うん。
うん。それも、そういう恩恵を、かぶったキャラクターを借りてこれるわけなんで、
はい。
うん、なかなかあれですよ。
うん。
うん。なので、まあ、この成長システムに関してはね、はい、うん、新規の、今回のレオパルドみたいな、新ボスもそうなんですけど、
はい、
今後なんか追加されていくようなボスキャラクターでは、既存のものにも行きやすくなるか、はい、っていうのもありますのでね、うん。自分のプレイヤースキルの補助的なものとして使えるように。
そうですね。
ね。はい。
はい。
うん。ということで、まだまだ楽しみましょうね。もう走行してるうちにね、もうバージョン 5.3 の情報なんかも聞こえてくるかな。うん、あれですよね。夏祭りがない代わりに、8月の頭には、その、うん、なんですか、8周年記念。
はい。
DQ10TV もございますから、何か新情報でも一つぐらいあるんじゃないかな。
はい。
期待してましたいと思います。
うん。
うん、はい。
あと、あれ、破壊編が始まりますよね、言ってる。
あ、そうなんですね。そうですね。うん、追加の、シナリオコンテンツですね。
はい。
うん、はい。ああ、これ楽しみですね。何が、
はい、
うん。それの発表かしら。
ああ、そうかもしれませんね。
うん。うん。
うん、
なるほどね。はい。
破壊。
はい。では、一度閉めて。
はい。
また、ちょっと盛り上がっちゃってみましょうか。はい。
はい。はい、
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャスト、アプリにてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
兄と
小豚剣士でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
Mm-hmm.